前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて今回は7月後半です。マニフェスト大賞、夏休みの私どもの宿題もどうなっていることなのかと思うのですが、第14回マニフェスト大賞、各地域のですね、優れた取り組み、地域を元気にする取り組みを表彰して、スポットを当てるという取り組みです。皆さんもどしどしご応募ください。マニフェスト大賞で検索してください。8月31日までです。ということで、最初に告知を持ってきてしまいましたが、7月のゲスト、後半もお付き合いいただきます。新都心からのお客様です。平江栄太郎さんと添石幸信さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。7月前半では、新都心の街づくり、最初クリーンナップから始まって、美術館、博物館、美術館が出てきて、まあ、文化、そして、小学校区街づくり協議会とどんどんぐんぐんパワーアップしてきた、はい、新都心のパワーをお伺いしましたが、その中で、東アジア文化都市という、まあ、新都心からもう那覇も沖縄も日本も飛び越えて世界へ発信していくお話を後半にお伺いしたいと思います。はい、はい、お話を聞いていて、やっぱりランドマーク、まあ、美術館があったということが街の顔文化というふうなことに、まあ、まず一つ絞っていくという大切なランドマークっていうのの存在を確認したんですけどもね。また県立図書館が泉崎の方に引っ越してきて、あの辺も変わっていくだろうなと。また新しい市民会館や中山地域には人材育成施設もできますけども、こういったやっぱハード面も大事だなと、ソフト面に及ぶ影響をね感じたところです。さて今後の話を、クラブ沖縄の話までね前半はしましたけども、はい、その辺のおさらいからいきましょうか。
はい、まあ、今お話しあったように、こうやっぱりこう箱物っていうか施設もやっぱりその街を変えていく一つの、はい、ランドマークとしての機能はあると思うんですけど、あとはやっぱりそれをどう温めていくかっていうか、うん、人のぬくもり、魂を込めていくかっていうのとても大事で、はい、まあ、その中に支える地域も必要ですし、またその中で働いている方々、まあ、特に中心となって活躍するやっぱりアーティストをどうやって支援するのかとかあるんですけども、はい、そういった意味ではやっぱり県立美術館が来たことによって、実際に私たちもすごいね、世界的に有名なアーティストと出会ったり、うん、その方々が奏でる、まあ、音楽、はい、あるいはまた芸術の作品を通して非常にこう刺激を受けたんですね。なのでだからこそもっともっと応援したいという気持ちもあって、だからこそ、まあ、前回も話したんですけど、この那覇市においてもですね、やっぱりこういろんな意味での今後の政策、経済の活性化のためにも、はい、今一度こう文化芸術というものを取り入れてほしい。でもう一方で企業も、要するにメセナ活動っていうことで、企業もやっぱりそこに支援をしていくっていう、それこそそういう文化をですよね、市民文化を、企業文化を作っていきたいな、まあ、そういった思いでこうクラブ沖縄を、はい、活動をね、未だに続けてはいます。
なるほど。那覇市政100周年、はい、2021年ですけどもにぜひというね、はい、お話でしたけどもね。
今しかも2年、ね、市政100周年の時に世界のウチナンチュ大会もまた来ますからね、
そうか、
もうすごく大きな那覇市にとってものすごく大きな分岐点になりますよね。
そうですね。
残念ながらこう東アジア文化としてはちょっと誘致は無理だったっていうことではあるんですけど、
まあ、時期尚早っていうことでしたかね、はい、いやしかしながらね、せっかくの機会ですからっていうのもあるんですけど、はい、これはもう地道にね、平井さんもね、
ですね、
取り組んでいっていただきたいと思いますが、ま
あ、できるところから、もうずっと今頑張っていますのでね、はい、その文化っていうところも私たちもまたもっともっと頑張っていきたいと思ってます。
これその東アジア文化都市になるとどういったことができるんですか、どういうふうなことになるんですか。
はい、東アジア文化都市になるとですね、東アジア文化都市は日本、中国、韓国の3カ国の都市、国同士ではなくて、はい、予算はですね、国からは出ますが、うん、実際の開催は市、都市で行われます。うん、なので、この都市と都市間、つまり3カ国の都市同士でですね、交流をしていくと。つまり、文化っていうのは相互理解を図るという、自分たちの文化はこういう文化だよということを、3カ国で共有しながら、お互いを知っていく。でこういう文化芸術を通じて互いを知ることによって、うん、まあ、政治的な問題とかっていうのも解決に向かうのではないかというのが一つ狙いにあります。
なるほどですね。
この授業は1年間を通して開催するんですね、はい、なんかこうスポット的なこう打ち上げ花火を大会としてやるようなものじゃなくて、年間を通してアーティストの交流であったり、今言う中国韓国からもアーティストが沖縄に来ていただいて、はい、そこで新しい作品を生み出すとかですね、うん、互いの交流、あとは青少年育成プログラム、はい、あるいは市民間のまた交流事業、等々が年間を通して行いますので、もともと沖縄那覇市が持っている文化を世界へ発信する機会にもなるし、はい、また新しい琉球ってそうだったわけですよ ね、
すよね、
文化の交流を持って経済を成したわけですから、はい、なんかそういうことができるんじゃないかなっていう。
あ、
しかも世界のうちなみ大会2年後あるので ね、 まあ、2年後と言わせてもそういう可能性がいっぱいあるわけですから ね、 ね、
本当にまさしく、まあ、沖縄自体が、まあ、寛容性の、ね、高い、また多様な文化を受け入れるというか、まあ、それをまたうまく取り込んでいく街ですから、ぜひね、早期に実現したいところなんですが、やはり今平和というキーワードも出てきました。そうですね、はい、まあ、あとはもう海外に行ったお話から、あと世界のまたユネスコにも続いていくお話になるのかな、その辺の お話も伺っていいですか。
ユネスコの話はちょっと少し
後に
してさせていただいて、もう一つこのクラブを、はい、沖縄で、まあ、はい、文化っていうところも一つ軸に活動してるんですけど、うん、たまたままたこのアメリカのですね、オレゴン州にあるポートランドっていうところに行く機会があったんですね、はい、まあ、世界中から今魅力ある町だっていうことで、世界中からいろいろ視察が来る町なんですけど、はい、やっぱり行って驚いたのが、やっぱり人に優しい町、人の中心の町なんですね、この交通のインフラも含めて、
はい、
歴史をたどれば40年ほど前には本当に車中心の町で、もう大気も汚染してるし、川ももうとてもじゃないけど、もう匂いもひどいで、週末になるともう人がいなくて治安も崩れていった、はい、そういった中で行政も市民も一緒になって、これじゃまずいと、やっぱ人を中心とした街に行くんだっていうことで、高速道路とか作ることをやめたりとか、もともと駐車場だったところを全部公園にしてみたりとか、これをやっぱり成し遂げて、今では本当に人と、はい、あと自転車をみんなでかっこよく乗っていて、人が歩いてると車止まるんですよ、必ず。自転車が優先なんですよ。それこそ文化ですよね。やっぱそれを見たときに、なんかそういうことが、また沖縄でも、特に那覇市も交通渋滞っていうのもありますし、
はい、
やっぱり魅力ある県外、海外から来ていただけるような、その魅力って何なのかなっていうことをね、一緒に考えていきたいなと。いうことでまた活動も進めていますね。
そうですね、はい、はい、ポートランド一緒に行かれ、
ポートランド僕はまだ行ってないんですけど、早く行きたいなと思ってます、
ね、私もお話伺って行きたいなと思ったんですけど、なかなか、ね、行けないんですよ。
それで今手元にあるこのヨルピクってあるんですけどね、
はい、
まあ、これは月に1回まあ、新都心のいる方々も中心に集まって、夜集まって、
はい、夜のピクニック、
夜のピクニックですね、でヨルピクなんですけど、はい、まあ、やってることは楽しく美味しいワインとか、まあ、ビールを片手にコミュニケーションを取るっていうことなんですけど、実はその中で今新都市に何が欠けているのかとか、どうすればもっと魅力ある街になるのかっていうことを、
はい、
行政の方も企業の方も、
そうですね、うんうん、もう一緒になってですね、
はい、
地域の方々がもういろんなことを言いたい放題言ってですね、
うん、
楽しんで帰るという場になります。
なるほど。
でうちのですね、町づくり協議会のメンバーもですね、まあ、お母さん方がですね、手作り料理を持ってきて、
は
い、で、いろんなですねものを寄せ集めっていうかですね、持ち寄りをしてですね、でお互いで共有するという、うん、楽しい場にもなっています。でですね、この持ち寄りっていうのがですね、いざ何かあった時に、地域で何かあった時に 助け合いのつながりにこれが発展していきます。なのでそういったですね地域において互いに持っているものを持ち合ってそこで共有するっていうのがこれからの街には必要かなというふうに考えていて、今ヨリピクはこういった楽しみながらみんなで持ち寄って楽しむっていうことができているので、この後の広がりにはすごい楽しみがあるなと感じてますね。
はい、なるほど。
この物理的な持ち寄りじゃなくてですね、決して補助金助成金に頼るようなイベントじゃないということを私たち一番最初からやっているので、うん、そういう意味でも本当にじゃあ行政がどういう協力ができるのか、じゃあ我々民間が何ができるのかこの町でって、実はそういうお互いのまた持ち出しの中で、はい、どんどんどんどんいろんなアイデアが生まれてきているので、うんうん、ぜひ、
ね、
今日聞いていただいている方にも、ね、参加してほしいなと、
はい、
これは新都心に住んでなくても参加できるんです
か、はい、遠くは沖縄市とか、ね、
沖縄市とグルマ市からも町づくりの勉強したいということで、
そうですか、
来てくる方もいらっしゃいますね。
那覇市の職員さんも夜ですけど、
はい、来てますけど、は
い、一度、ね、城間市長にもお越しいただいて、結構テレビの取材とかも受けましたのでね、
うん、はい、なるほど。手元にパンフレットがあるんですが、非常に楽しそうですね、写真が。
う、ね、もうミュージシャンも本当に来て、うん、で音楽を披露してもらったり、うん、あとハワイアンダンスのチームも心でダンスを披露したいという形で持ち寄ってきたり、 あとプロジェクションマッピングも、
はい、
来てですね、
すごいですね、
披露してもらったりというふうに、本当にもういろんなですね表現を楽しむということもこのヨリピックでやっています。
そこにこうまた一つ文化っていうところもつなげて、とにかく楽しく過ごせる空間を作りたいということで進めてますので、はい、ぜひ次回は8月の8日木曜日になるんですけども、はい、12月まで、はい、第2木曜日の、夕方6時半から、
はい、
場所はですね、モノレールのおもろ町駅を新都心向けに降りますと、
はい、
こう ミストっていうんですかね、噴水のようなね、はい、広場があるんですけども、はい、そこを水の道公園っていうんですけど、はい、そこで開催してますので、
はい、
参加費500円はいただきたいんですけども、基本はもう持ち寄りで、はい、ぜひ楽しく、
はい、いいですね。毎月これは一年中ではなくて、
やっぱり寒い時期はですねやっぱり沖縄は寒いので、は
い、なるほど、はい、今年の7月から、はい、ということですかね、はい、8月の8日、
はい、
で、まあ、9月は12日、第2木曜日ということで、はい、12月の12日まで、はい、覚えやすいですね。10月も10日でね、ゾロが続きますので、はい、ぜひ、はい、皆さん出かけていただきたい。私もちょっと遊びに行きたいなと思います。
ぜひ来てください、
はい、でもその持ち寄りというのがやっぱり物を持ち寄るということと、先ほど添井さんおっしゃってましたけど、やっぱり普段からのそういったことで気持ちも持ち寄るじゃないですけども、うん、はい、ね、やっぱり近づいていきますものね。
そうですね、
うん、
実はこう、まあ、今日ちょっとあまり時間ないと思うんですけど、私は東日本の震災があったとも、はい、まあ、いろいろこう被災になったところ、うん、視察も行ったりしたんですけど、やっぱり普段からのやっぱりこうコミュニティの大切さ、人のつながりっていうものが非常にこう、震災の直後もその後の復興もとっても大切だったっていうことを学ばさせてもらったので、うん、やっぱりこういう楽しい中でコミュニティの大切さとつながりを大事にしていきたいという気持ちも実はこういうイベントにもあります、う
ん、はい、はい、ぜひ夜のピクニックということで、まち使いの実験、はい、7月、からで直近が多分8月8日になりますね、はい、はい、新都心の水の道公園、ミストのある公園、はいはい、で、夜の6時30分から、はい、まあ、9時ぐらいまでということ で、はい、ぜひ遊びに来てください。雨天中止ということになっています。はい、はい、さて、さまざまな取り組みをしている、まあ、皆さんですが、肩書きがたくさん出てきてですね何が何だかというところなんですが、写真、ね、都心から発信する、また今度は世界共通の話題に行きましょうか、うん、
そうですね、はい、ちょっと先ほど話をちょっと追ってしまったんですけど、まあ、ユネスコにもキーワードとなっている、まあ、実はこのポートランドのキーワードもやっぱりこう持続可能性だったんですね。サステナビリティという言葉が、はい、私これアメリカのポートランドで初めて学んだんですけど、
はい、
で今回たまたま ユネスコ協会の方ともご縁があって、はい、まあ、そこも一つ SDGs ですよね、
はいはい、ありがとうございます、うん、ようこそ沖縄県ユネスコ協会、はい、私も以前から理事をさせていただいておりますが今回ね、末石さん副会長、はい、ね、はい、平井さん理事にね、はいはい、一緒にまたね、はい、頑張らせていただきたいと思います。いろいろとご指導いただきたいと思うんですけども、は
い、よろしくお願いします、
はい、その、まあ、持続可能性 SDGs の話も出てきましたけども、まあ、ユネスコはユネスコスクール ESD ということで、うん、まあ、小学校での取り組みもね、うん、促進しているんですけども、ね、県内でも茶壇中学校や金町の中川小学校が、うん、まあ、環境やさまざまなテーマで国際交流とかですね、そういうことを行っていますけどもね、はい、こちらとのご縁といいますか、これからの取り組み、どういったことをしたいかということも含めて、はい、添石さんからお話聞きましょうか、ま
ず。逆にこの辺は先輩の前田さんからですね、教えてほしいですけど、まあ、縁っていうのは、まあ、今、会長の沖縄ツーリストの会長、はい、東会長とのご縁があって、はい、まあ、先ほど言った文化とか、まあ、持続性あるまちづくりっていうことを活動した私たち2人に東会長から、うん、声をかけていただいて、はい、まあ、今回本当にユネスコにかかったばかりなので、本当にユネスコの持ってる力とか、まあ、そこで私たちが何ができるんだろうっていうことをちょうど今模索している中なので、
なるほどですね、
逆にそこは先輩にリードしてほしいなというところであります、
ね、はい、ユネスコご存知の通り心に平和の砦を築こうということで、うん、本当に文化そして平和をキーワードに環境問題にも取り組んでいるんですけども、去る6月23日の慰霊の日には平和ウォークとしまして、教会として平和行進に参加をしています。そこで平和の大切さをね、自然も感じながら改めて認識をして平和に向かって発信しようということをやっておりました。そこでそのユネスコスクール、先ほど話をしましたけども、私以前からですね、何人かの議員で那覇市内でもユネスコスクールぜひ取り組んでみてはということをね、提言してるんですけど、なかなかうんと言わないですね。で、なのでやっぱりその、やる気のある学校から声をかけようと思ってるんですよ。で、実際、沖縄の小中学校、高校、大学もそうなんですけども、普段やっている環境や、あと最近は観光学習なんかね、やってるところもありますよね。さまざまな取り組み、そのままユネスコスクールの取り組みですよっていう学校、たくさんあるんですね。なのでもったいない、これ、登録するとですね、世界各地のね、また学校の先生同士や子どもたちの交流のハードルが低くなるんですね、しやすくなるというメリットがあるので、ぜひと思っているんですけども、どうでしょうか、メカル小学校。
そうですね、一番アレイさんが
今回ユネスコ、沖縄県ユネスコ協会に入ったということで、もうぜひですね、ユネスコスクールをですね、実現したいなと思っているんですけど、まずですね、このユネスコとですね、あとやっぱり持続可能な社会を作る SDGs を地域が知らないといけないかなというのが一つあります、はい、なので、まちづくり協議会 で、 ですね、これからこのですね、ユネスコの取り組みと、またユネスコがやっていることをですね、SDGs を含めてですね、地域で勉強をしながら、で、私たちが勉強し学んで、そこからやっと学校に持っていけるかなというのが一つあります。やっぱり学校単体ではですね、今、働き方改革を含めですね、
先生方もね、はい、お忙しいですからね。
いろんなことがですね、業務の中でありますので、やっぱり地域と学校が一緒になってですね、取り組まないとちょっと難しいかなっていうのを今感じています。なので、やっぱり地域と学校がですね、良好な関係というですね、土壌を作って、はい、そこにですね、ユネスコスクールをぜひ誘致したいなと、ねね、誘致っていうか分かんないですけど、
手を挙げていただきたい、はい、ね、ぜひもう添石さん、那覇市の教育委員会の委員長もされて、はい、もう答弁でお呼びしようかなと思ったぐらいなんですけど も、 いかがでしょうか。
はい、やっぱり私もね、教育委員にもいましたし、子どももアメク小学校なのでね、近隣の小学校の先生方とか PTA の方々とも普段接している中で、やっぱりどうしてもね、こう負担感であったり、今まで聞き慣れないものが来た時のね、ちょっとした抵抗感とか、これ決して先生方の批判ではなくて、そこにどうストレスなく理解してもらって、あと先ほど話し合ったように 保護者も含めて地域の方も含めて、ね、やっぱり理解をしてもらうかっていうところの、やっぱりホップステップジャンプじゃないですけど、やっぱりそこからがまず大事ですよ ね、 すね。
まず地域で一緒になってというところですね。
ようやく新聞紙面でも SDGs のがもう毎日のように今出てきているとは思うんですけど、でもまだまだ理解っていうところ、あとまたユネスコっていう本来の取り組みに対するこの ESD も含めて、まだまだこう理解と周知っていうところ、まあ、頑張らないといけないところなのかなと思いますよね。
ですね。じゃあ、共にね、ちょっとずつ勉強をね、して、いい街づくりにつなげていけたらと思います。では、最後にお一言ずつですね、新都心の街づくり、まあ、那覇市、世界でもいいです。はい。これからこんな街にしたい抱負を一言ずついただきたいと思います。では、平井さんから。
はい。ですね、今すごい興味があるのは福祉に興味がありまして、で福祉ったらですね、いろんな、まあ、定義とかありますけど、やっぱり一つですね、福祉っていうのは他者への思いやりをですね、育む際、この福祉をテーマにするとですね、いろんな人たちがそういった相手に対しての思いやりや、またはみんなで助け合おうという心が育まれるなということをすごい今感じてますので、福祉を通じてですね、やっぱり人のつながりが良好な関係を持続できるですね、街にしていきたいなと思っています。
はい、それでは末石さん、
はい、まあ、先ほどから話しているこうやっぱりこう持続可能性っていうことが、本当に今特にこの沖縄においても問われているのかなと、まあ、特に那覇市だけに見たときには、先ほどから話している2年後に100周年っていうのがありますので、決してこう行政だけのね、イベントだけどあることなく、本当に市民参加型のみんなでこう100歳をお祝いをして、100年後の那覇市をどうしていくかっていうぐらいの議論をね、深めていければなと。世界のうちなんち大会もあります、世界に発信できます、でその翌年はまた沖縄の復帰50周年ですから、
はい、
オリンピックで盛り上がって那覇市が100歳で誕生会をして、で復帰50周年も含めて、やっぱり本当世界に沖縄っていうものをね、発信していただきたいので、ぜひ先生よろしくお願いします。
みんなで頑張っていきましょうね、私も復帰50歳になりますからね、いい那覇市に、また新都市にしていきましょう。はい、ありがとうございます。7月のゲストです、新都市から、お二人お招きしました、平井英太郎さん、そして、添石幸信さん、お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。